信仰持ってる人は違うんです。信仰を生きて働かすということは違うんだと。そして祈りがあるからだと言ってるんですね。それがストレスをうんと減らすし、それから良いストレスと悪いストレスがそうですが、良いストレスに変える力があるんだと、ね、そういうことをね、この方のコメントです。そう言ってらっしゃる。嬉しかったですね。本当そうだと思います。感謝するということはゆとりを生むんですよね、まあ、ゆとりを生むだけでなくて、もっと言うなら幸せな将来を約束するということなんです。過去の出来事を感謝するということは、過去だけにしか心が向いてないようでありながらですね、信仰と意によって全てのことについて感謝を捧げるときに、間違いなくそれは幸いな将来に向かっての基礎をその人は作っている、そういうことになります。もし過去に対して感謝の思いが一つもなくですね、現状において不満と不平ばっかりであるならば、おそらく、いや間違いなく、その人の将来はそういうものになってしまうんです。これ間違いない。いかがでしょうか。で、今朝私たち、生きた信仰の感謝を表す、その恵みを私たちが持たせていただきたいですね。思い通りいかない、また助けるべき人たちが助けてくれない、あるいは今の生活の中で不満や不平いっぱいあるかもしれません。だからもう一度ですね、今日のメッセージ、今日の箇所、今日の御言葉に私たちは学ぶ必要があると思いますね。そして私たちの信仰というものを生きた形で変えていかなきゃいけない。本当に祝福された、恵みの中に生きる、本当にそれは素晴らしいことなんですね。私たちを変えてしまうことなんですね。そういう生きた信仰を私たちが身につけさせていただきたいと思いますね。前置きが長くなりましたが、今日ここに出てくるのは、重い皮膚病を患っていた10人の人たちの話であります。で、重い皮膚病というのは、この以前の訳ではレプラ、雷病となっておりました。まあ、この病気にかかるということは大変なことでありました。まあ、日本でも最近までです、雷病を恐れられ嫌われ伝染するという、これ間違った診断がなされてですね、隔離政策というものが取られておりました。国の制度としても雷予防法という、これは本当に問題の法律だったんです。問題だと言われながら、間違ってと言われながら、なかなか国はこれを取り去らなかったんですね。このために社会全体でこの病気の方々がひどい取り扱いを受けてまいりました。宗教においても因果の病だ、業病だとされて差別を助長してきたのであります。本当にこの病にかかった人たちは、いわれのない辛い苦しみを知られてまいりました。まあ、日本聖職業界はこの雷という言葉が本来そのまさに言葉だと思うんで、レブラという言葉そのものなんだと思うんですけども、これ差別用語ということで使わないようにしてですね、新しい訳では重い皮膚病というふうにしているわけですね。これは雷のことなんです。古代のユダヤにおいても雷は非常にこの特別な病であったわけですね。一言で言うなら、これは宗教病であります。雷は汚れとみなされたんです。レビ記の中にはですね、雷病に関する取り扱いの規定が出てまいります。この病はですね、まさしく病なんですけども、この祭司が、医者じゃなくて祭司が取り扱うんです。で、神の祭司がこれをきちんとこうマニュアルによって調べてですね、そしてまさにこれは この日々は来ですと宣言するんですね。宣言されますとですね、これ汚れの病、この宗教的な汚れですが、この人はこの社会から宗教社会から遠ざけられ、家族からも遠ざけられて、人々に近づくことが許されなかったんですね。汚れを移るということでね、本当にこの人通りが歩くってこともそれを阻まれたわけですけども、この道を通っていく人に向こうに人がいるなら、この自ら自分が来です来です、私はこの病気ですってですね、大声で叫んで、そして人々を遠ざけなきゃならないという、その責務を負わされたという、まことに惨めな、そういう規定がありました。この人々が病そのものでまず苦しみますけども、同時に神様の前に汚れたものとみなされて霊的な苦しみを負います。そして肉親や社会から切り離されている、その苦しみを負います。何重もの苦しみを負ってきた。この病が癒されますと、今度はこの祭司のところに行きましてですね、調べられまして、この人は治ったんじゃなくて清いものとなった、清いという宣言を受けてですね、そして社会に復帰が許されたということですね。イエス様が祭司のところに行きなさいと言われるのはそのことなんです。イエス様がエルサレムへの旅を続けられます。サマリアとガヤの境を通られたときに、そこにその村に10人の重い皮膚病の人々がいたんです、住んでいたんですね。おそらくこの境の村というのは廃村ではなかった、そこにこういう人たちがたむろしてて、なんとか生きてたわけですね。イエス様がその地を、まさに普通通るようなところじゃなかったんですけど、その地に足を踏み入れられました。この人たちと出会いなさいました。彼らはイエス様を見出してですね、遠く離れて、そう近づいてはいけなかったんです。大声を上げて叫びました。私たちを癒してください、私たちを清めてください。イエス様はすぐ彼らの状況を知りですね、彼に向かって言われました。行って祭司に体を見せなさい。祭司に体を見せて、あなた方はその病が清められたという宣言をしてもらうためでありますね。彼らはイエス様の言葉に従って、まだ病気を持ったままでありましたけども、最初のところに行く途中、自分たちの体が癒されたことが分かったんです。その行く途中で清められたんですね。そして癒され清められたうちの一人が、この人はサマリア人でありました。主イエス様のもとに帰ってまいりまして、大声で神様を褒めたたえながらひれ伏して、イエス様に感謝を捧げ礼拝したのであります、ね、イエス様はこの人を大変に喜ばれました。そして、あなたの信仰があなたを救ったんです、さあ立ち上がって新しいここからの生活に踏み出しなさい、と言ってくださいました。しかし主はこうも言われたんです。癒されたのは10人でなかったか、あとの9人はどうしたのですか、あとの9人はどうした、こう言われたんですね。これが今日のメッセージでありますね。いくつかのことをここから取り上げてお話したいと思いますが、まず少しこの物語からメッセージからちょっと離れるかもしれませんけども、壁と壁を破るものというお話をしたいと思います。実はここには人間が作った2つの壁が出てまいります。お気づきになったでしょうか。皆さん、人間というものは壁というものを作りやすいですね。壁を作りやすい。ベルリンの壁は壊されました。だけども今パレスチナとイスラエルの間には新しい長く分厚い壁が作られてますよね。ヨーロッパ大変です。今 シリアからの難民をこれ以上受け付けないという、とても私たちは受け入れないということで、ヨーロッパの国々では柵や鉄条網で壁がどんどん作られる。